耳アラガルト
北海道ライブは朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。水曜日は長井の北海道生活研究室、北海道の生活情報をお伝えします。今朝はまずニュースからお伝えします。去年全国の警察が検挙したサイバー犯罪の件数が過去最多となりました。警察庁によりますと、去年全国の警察が認知した刑法犯の件数は56万8148件で、7年連続で戦後最少を更新しました。また治安に関するアンケートでは、治安が悪くなったと回答した人が6割を超え、8割近くの人が相次ぐ無差別殺傷事件を理由に挙げています。一方、サイバー犯罪の検挙数は1万2275件で、前の年より 24% 余り増え、過去最多です。この増え方はすごいですね、本当に恐ろしいことがいっぱいあるんだということをちょっと改めて感じますが、このサイバー犯罪について対策を講じるのがサイバーセキュリティなんですが、
はい、
道警にはサイバーセキュリティ対策本部というところがあります。今日はそちらと電話をつないで詳しく皆さんにお話をお伝えしていきたいと思います。北海道警察本部サイバーセキュリティ対策本部警部補の長崎俊幸さんとお話を伺いました。では北海道警察本部サイバーセキュリティ対策本部警部補の長崎俊幸さんと電話がつながっています。長崎さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずこの今日お話ししているサイバーセキュリティ、はい、最近よく報じられているんですが、ちょっと難しい言葉なんじゃないのっていう印象をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
はい、
改めてどういったものなのかご説明いただけますか。
はい、わかりました。まず道民の皆様もですね、
はい、
ネットショッピングだとか、あとキャッシュレス決済、こういうものを多く利用する方が増えたかと思います。
はい、
でやはりここ数年で急速にやっぱりデジタル化が進みまして、サイバー空間、これがもう生活の一部となっていてですね、
はい、
皆様の生活に欠かせないものになったのかなと感じております。
そうですね。
はい、でその一方でですね、フィッシングサイトによる個人情報の情報漏洩だったり、これも聞いたことあるかなと思うんですが、企業や病院を狙ったランサムウェア、この被害がですね、
はい、
すごい今社会活動や日常生活を脅かすサイバー犯罪というものが後を絶たないのが今現状になっております。
はい、
でご自宅であれば通常鍵かけると思うんですけれども、インターネット上でもですね、このセキュリティ対策、これを、まあ、被害に遭わないということで、いわゆるサイバーセキュリティ、これをやっていただきたいというのがまずサイバーセキュリティとなります。
あ、サイバーに対する対策というのがサイバーセキュリティ、はい、ということです。
被害に遭わない対策のことを言います。はい、
ということは道民の生活にはもうまさに密接に関係しているというところですよね。
そうですね。はい、
じゃあ長崎さん、これ実際にどんな被害というのがあるもんなんでしょうか。
あ、はい、まず最初に冒頭でお話ししたネットショッピング、
はい、
これ使っている方多数おられると思うんですが、これを、まあ、偽のショッピングサイトというものがありまして、
はい、
そこで商品を買ったらですね、全く商品送られてこないだとかっていう被害が実際に道警の方にも寄せられております。で最近ですと、サイバー犯罪による特殊詐欺、これの被害も多発しているんです。
はあ、特殊詐欺ってのは昔いわゆるオレオレ詐欺とか、はい、振り込め詐欺とかって言われてたのが、これ特殊詐欺ですよね。
あ、その通りです。でこれはですね、携帯電話の会社を語った利用料金の未払い名目のショートメッセージがですね、
はい、
携帯スマートフォンに届くんですけれども、でその指示通り操作をしてしまうとですね、偽サイトに誘導されまして、で最終的に全く騙されていることに気づかないでですね、お金を騙し取られてしまうということになるんですよ。でこれの怖いのが、ま、実際に人と介在することなく、要は犯人に会うことなくて、もうインターネット上で全て犯罪が成立してしまうというのがもう怖いところになります。
はい、
でこの メールですね、実際私のところにも何回か届いたことがあるんですけれども。
あら、長崎さんのところにも届くんですか。
はい、ですので、まあ、警察官にも届くぐらいですので、どんな方でもこれ対象になるので、まあ、あの特殊詐欺って言ったら高齢の方をイメージされる方は多いと思うんですが、です、ね、実際若い方でもですね、被害に遭う可能性があるんですよ。
まあ、具体的にじゃあ道警としての対策なんですけど、はいはい、どんな取り組みなさってるんでしょうか。
あ、はい、まずあの皆様が被害に遭わないために最初に申し上げたサイバーセキュリティの部分、皆さんあの例えばウイルス対策ソフトを導入していただいたりとかしていると思うんですが、
はい、
それ以外にですね、最新の犯罪の手口を知っていただくっていうのもこれすごい大事なんですよ、
はい、
これを皆様に最新の手口をですねご紹介をして、でこれを知識や自己防衛力を身につけていただくような、まあ、取り組みをですね警察の方でさせていただいております。
それは大事なことですね、
はい、この情報なんですが、北海道警察のホームページで公開しておりまして、
はい、
で最近ですと YouTube 動画警察の方でも作ってまして、でこれ見ていただくだけですね短時間で最新の手口が分かるものとなっております。国の方でもですね、政府で2月1日から3月18日、これサイバーで3月18日なんですけども。
あ、なるほど、
はいはい、これをサイバーセキュリティ月間としてですね、警察をはじめとした観光庁や企業さんで、まあ、様々な啓発活動も集中的に行っております。
じゃあ今まさにこのサイバーセキュリティ月間実施中ということですよね。
はい、その通りです。
でこの取り組みの中で道警でも何か行う予定というのはあるんですか。
はい、道警の方でもですね道民の皆様が、まあ、被害に遭わないためにですね、
はい、
このセキュリティ対策の意識を高める取り組みをいろいろやっておりまして、でその取り組みの一つとしましては、あの今誹謗中傷問題というのもすごい今社会、まあ、現象というかですね問題となっておるんですけれども、まあ、これをですねデザイン専門学生さんと一緒に作った誹謗中傷防止に関するですね、
はい、
ポスターを作っておりまして、これをすでに道内の学校さんに配っております、
はい、
でそれ以外にサイバーセキュリティに関する有識者のオンラインセミナー、これも実施する予定となっておりまして、
はい、
こちらの方も今道警のホームページの方であの募集中となっております。
まあ、このサイバーセキュリティ対策とか捜査って言いますと、やっぱりただ取り締まるだけではなくて、
はい、
取り締まる警察官の方々にも特別な知識がないとなかなか難しいですよね。い
や、その通りなんですよ。やっぱり先ほど言ったように、犯罪の手口も日々変わっていきますので、
はいはい、
私たちも日々分析研究をしながら取り締まりをしているんですよ。ただ北海道警察の中にはですね、実はあのサイバー犯罪捜査官といって、
はい、
特別採用された警察官が実はおります。
はあ、スペシャリストがいるわけなんですね。
その通りなんです、
はい、
この方っていうのはですね民間の IT 企業で勤務経験があって、特に高い知識や技術を持った方を、
はい、
まあ、中途採用してですね、で即戦力として今道警の方で働いていただいております。
あ、そうなんですね。
はい、実際ですね、あの毎年警察官で募集しているんですけれども、
はい、
あのこのサイバー犯罪捜査官、これ毎年募集しているものではないんですよ、ただ今年ですね、あのサイバー犯罪捜査官の募集しておりまして、でサイバーセキュリティ月間と同じ2月1日から実は募集かけております。まあ、サイバー犯罪捜査に興味あったり、あと自分の IT のですね実力を、まあ、社会貢献に役立てたいという方には絶好のチャンスとなっておりますので、ぜひとも皆様の応募をお待ちしているところではあります。実際過去にはですね、あのこのラジオを聞いたリスナーさんがですね、
はい、
まあ、たまたま知人でそういう IT 企業で勤めていた方が転職考えていらっしゃった友人がいまして、
はい、
でこのラジオを聞いてこんな就職活動今あるんだよっていう募集をね、あのお伝えしていただきまして、
はい、
で実際その方が道警で今採用されてサイバー犯罪捜査官として今勤めて勤務しております。
北海道のために頑張りたいとか、
はい、
この技術をなんかこう北海道の治安のために役立てたいって方いらっしゃったら、これぜひねチャレンジしていただきたいですね。
はい、
これ採用の詳しい情報というのはどうしたらアクセスできますか。
はい、はい、詳しい情報はですね北海道警察のホームページ、こちらの方に掲載されておりまして、
はい、
もしさらに詳しいことを聞きたいのであればですね、北海道警察の採用センター、こちらの方にお電話いただければと思います。
はい、まあ、サイバーセキュリティ自体についても皆さんもうちょっとこういろんな形で知識を増やして、
はい、
でそれを取り締まる方っていうのがそんな中から出てくると、これますます役立っていきますよね。
そうですね、そういう 形に取れるとすごい私たちも嬉しいです。
いや本当に悲しい犯罪を防止するためにもこれからも長崎さん頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。
というお話の中で、はい、サイバー犯罪を防ぐために役立つ動画専門学校の学生さんと共同制作したっていうのがあって、見ました、さっきね。
あ、はい、見ましたけれども、あのアニメーションになってて、はい、声優さんもついてて、あのすごくね分かりやすい、
はい、
どなたが見ても分かりやすいような内容になってますよね。
あの声優さんが専門学校の学生さんだって言うんですよね。
びっくり
すごいですよ ね。まあ、アニメ仕立てでとっても見やすくなってるんで、例えば具体的に言うと Wi-Fi スポットだとか、
はい、
インターネットでの偽のウイルス警告画面、これ来たら焦りますよ。
焦りますね。
あとは偽のショートメッセージサービスなどなどについて一つ一つ丁寧にちょっと会話形式でね、やってるんですよね。まあ、これ見てるとね、誰しも被害に遭いそうだなっていうことをね、実感できるかと思いますんで、ぜひあの道警のホームページご覧になっていただいて、この動画を確認していただいて、
はい、
でそれ動画見ただけじゃなくて周りのね、例えばお年寄りなんかでもやっぱりスマホ今持ってらっしゃるじゃないですか。そうですね。そういうこうスマホを持ってらっしゃる方々、お子さんでもそうです、やっぱりちゃんとこういうことがリスクとしてあるんだということを認識してもらえるようにしていただきたいなというふうに思いますね。まあ、それにしてもこれ対話形式で進むんですけど、ボケの方の巡査部長っていうのがかなりなんか脇が甘いっていうかね、面白いですよ ね。そんなことまでやっちゃうみたいなところが結構あるんで、まあ、そのあたりを見ていただければと思いますね。
そうですね。
はい、ということで今日はサイバーセキュリティについてお伝えしてまいりました。朝耳アラカルト、長井の北海道生活研究室はラジオクラウド、ポッドキャストでも配信しています。